広志恵里、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件をたくさん紹介していきますね。今日紹介する事件は
ホテルの水に注意しろ、エリサ・ラム失踪事件
です。ちょっとみんな、私が最初の口上言ってる時に少しだけウィーンって音してたの聞こえてました？マイクに入ってるかな？実は今私ホテルにいるんです。まあ何だかというと、その本業の、あ、ごめんなさい、これちょっと本業じゃないんですけど、本業で俳優の方やっておりまして、でそれで舞台の稽古と本番で大阪に来てて、でホテル暮らしなんです。それでね、今からちょっとホテルで起きた未解決事件をお届けしようと思ってるんですけど貸すよね自分にねで皆さんにちょっと追体験していただこうかなって思って、ホテルの清掃員の方に掃除機をかけていただきました。嘘です、たまたま掃除の時間なだけですでは、エリサ・ラム失踪事件、こちらね、ちょっとまあ割と最近起きた事件で知ってる人も多いんじゃないかなって思います。ついに広志恵里の未解決事件簿が海を、国境を越えました。海外の事件です。ウフフフ、ボボボボー盛り上がってもらんねえ、マジで怖いからで、このエリサ・ラム失踪事件は2013年に起きた事件で、2013年の2月19日にこのエリサ・ラムさんの遺体が、アメリカのロサンゼルスにあるセシルホテルっていうホテルの屋上の貯水タンクから発見されたっていう事件ですね。で、まあ、これ最近なんかネットフリックスかなで、セシルホテル、セシルホテルみたいな名前で、ドキュメンタリーみたいなのもやってるんですよ。私ちょっと見たんだけど、そういうのでドキュメンタリーとか番組になったりとかするぐらい割とこう波紋を呼んだ事件で、まあこれ何がそんなに話題になったかっていうと、エリサ・ラムさんが映った最後の姿って言われてるエレベーターの監視カメラの映像がめちゃくちゃ有名な事件で、もし皆さん何て言うの、今聞いてる時間が昼間だったり、あともともと怖いものに耐性がある人は見ていただきたいんですけど、このエレベーターの監視カメラの映像がマジでやばいんですけど、まあその前にちょっとこの事件がどういう事件だったかっていうの概要をね説明したいと思います。このエリサ・ラムさんはカナダの人で、この2013年の2月19日にこのアメリカのロサンゼルスで遺体となって発見されちゃうわけですけど、大学生だったんですよ。で、2013年の本当1月の末下旬ぐらいに、ちょっと一人旅行こうかなって言って、家族に、私ちょっとロサンゼルス行くわって言って一人旅しに行ったわけですよ。で、もともとすごいブログとか書く人で、ブログとかにもなんかロサンゼルスに行ってどうでみたいなこともすごい書いてたらしいんだけど、このエリサ・ラムさんがロサンゼルスのこのダウンタウンにあるセシルホテル、このセシルホテルっていうのも、カナダに住んでるラムさんは気づかなかったっぽいんですけど、もともとすごい曰く付きのホテルで、アメリカで起きてる連続殺人鬼が泊まっていたこともあるしあと普通に遺体が発見されたりとか殺人事件が起きまくったりとか、あと薬物 売買の場所になってたりとか、あの薬物使用してる人が勝手に泊まってたりとか、このロサンゼルスのダウンタウンっていうのも、まあ、とてつもなく治安が悪いところで、もう本当に悪名高いって言ったらあれだけど、本当にそういうので有名なホテルだったらしいんですよ。っていうことを何も知らずに泊まっちゃって、でその最初泊まった時が相部屋みたいな、こうみんなで泊まる、何人複数人で泊まるような部屋に泊まってたんだけど、この同じ部屋に泊まってた人がちょっとこのラムさんが変な奇妙な行動を取るから部屋変えてほしいって言って、でラムさんが部屋変わったりとかしてたんですって。でもともとなんかラムさんが双極性障害とかを持っていて、このいつも自分とはちょっと乖離した行動をとってしまうみたいなところもあったらしいんです。でそういうのが出てて、お薬も飲んでて、で家族とかもそのことを、まあ、隠そうとしてたらしいんですけど、でも実際に何か問題を起こしたとかっていうわけでもなかったから、まあ、普通に行っといでって言って、その一人旅も送り出してたし、その家族とも毎日連絡を取ってたんですって。こうやって行ってる間も、今日どこどこに行ってこういうことしたよとか、今日はどこを見てきたよとか、これからホテルに戻るよみたいなことも逐一連絡をしてたんだけど、この1月31日ホテルをチェックアウトして違うところに観光に行く予定だったんですって。でもこの日に両親のところにラムさんから連絡が来なかったから、両親がこれはおかしいって言ってすぐホテルにも連絡したんだけど、ホテルの人もあチェックアウトしてないですねってなって、すぐに警察が出動して捜索が始まったんですって。で家族はすぐにカナダからロサンゼルスに飛んで捜索を手伝ってたんですって。でいろいろこう捜査をしてみると、この日1月31日失踪した日に最後にエリサ・ラムさんと、コンタクトを取ってたのがホテルのすぐ近くにある書店本屋さんの店員さんだったらしくて、でこの日にすっごい大量の本を買っていったんだって、エリサ・ラムさんが。でこんなにいろいろほら喋るじゃない、なんかフランクだからね、よく洋画とかでも見るけど、あ何しにどこの人なのとかって喋るじゃないってなった時に、あカナダから来たんですって、今旅行中でって話もしてて、でこの書店の人がえこんなに本買ってって重くないのみたいな、荷物増えちゃうじゃんみたいな話をして、いやそうなんですよねみたいなことを喋ったっていうのもすぐ覚えてるんですって、書店の女性は。それであこういう話をしましたっていうのも警察に言って、あそうなんですねつって、でもその本とか物とか全部ホテルに置いたままだったのって、部屋とかに。でこれはおかしいと、できっと彼女はまだこのホテルの中のどっかにいるっつって、部屋とかも全部見て、で警察犬も導入して全部嗅がせたんですけど、ホテルのその屋上に登る避難経路の階段で匂いが途切れてたんですって。だから外には出てないけど、こっから上に上がったとも思えないと。でも結局貯水タンクから見つかってるんですよ。でもその警察犬ももう匂いをたどれなくなってしまって、で警察が、まあ、少しでも何か分かるといいと思って、このエリサ・ラムさんの最後の姿ともいえるエレベーター内での監視カメラの映像をマスコミに公開したんですって。でそれが見たら分かるんですけど、明らかに何かに怯えてるんですよ。で何かから逃げてるっていうか、何かからこう身を隠そうとしてるんですね。でこうやってちょっと急ぎ目でこうバッてこのエレベーターの中に入ってきて、なぜかこのエレベーターの扉が閉じないんですよ。ずっと開きっぱなしで、それもおかしい、実はこのまあ後で分かるんですけど、エレベーターの扉が故障してたらしいんですけど、パッと外こうやって覗き込んで外見て、逆側の廊下見て、でまた戻って、でこのボタン押すところあるじゃない、そこにこうバッて体を横につけて隠すようにして、であそうですそうです今 ディレクターさんが出してくれてるんだけど、何かに怯えてるんですよ。で、結構そのボタンを押すところも広いから体を隠せるんだけど、このボタンを全部バーって押してみたり、で、手をね、なんかね、うねうね動かしてね、外を見たりとかするんです。この行動が何か全くわからないので、またさーって出てって、エレベーターの扉が閉まって終わるんですよ。何もわからない、ただただ怖い映像なんだけどこれで、何もわからぬまま2週間が経ち、3週間が経ちってなって、で、2月の19日にホテルに泊まってる人から、ちょっとさ、水の出が悪いんだけどってクレームが入るわけです。で、水の出が悪いって言われてて、あ、わかりましたって言って対応しようと思ってたら、またクレームの電話が来て、なんか水が黒いんですけどってクレームが入って、なんだろうって、もうセシルホテルの人がさ、なんだろうなと思って、上の貯水タンク、じゃあ見てきますって言って、タンク見に行ったら、エリサ・ラムさんの遺体が発見されたんですね。で、その時の状態が、服を全部脱いでて全裸で、で、その服とか腕時計とか所持品、身につけていたものが水の周りに浮いてるような状況だったんだって。どういうことってなるじゃないですか。だし、警察犬も匂いをたどれなかったし、その貯水タンクにはしごってついてないんですって。だから、点検の人とかはその貯水タンクの中を点検したりとかするときに、周りから脚立とかはしごとかを持ってきて登んないといけなかったと。でも、その周りにそういうそれらしきものはなかったんですって。だから、もしかしたらそのエリサ・ラムさんの匂いが消えてたっていうこともあるから、誰かが例えばその階段からこう抱えて持ってった、もう亡くなっていてね、持っていったんじゃないかとか。でも、だとしても、まあ、ちょっと不可解すぎるじゃないですか。じゃあ誰がってなるんだけど、それらしい犯人もいなかったし。で、なんか当日、その毎日服用してる薬も飲んでたっぽいんですけど、でもその薬による死因が薬じゃなかったんですって。死因がこの不慮の事故、外傷とかもなくて、この水に溺れてしまったことによる不慮の事故なんじゃないかっていうのいう結果だったんですけど、この死因の解剖でも、検視報告書っていうのかな、にも、じゃあ性的暴行された何かがあったかとか、そのなんか調べるキットみたいな、検査キットみたいなのがあるらしいんだけど、その検査キットも使ったかどうかっていうことも別に書かれてなかったらしいんですよ。だから、ちゃんとした検査をしたのかどうかもわからないし、なんでそこで見つかったのかっていうのもわからないし、なんもう本当に、まあ、全てはね、未解決なんですけどね。だから、わかんないわけですよ。けど、まあ、私これで一番何がおっかないかって、何がおっかないって思ったかっていうと、この貯水タンク全部で4つあるうちの2つが、まあ、蓋が外れてて、そのうちの1つから遺体が発見されたらしいんですけど、このタンク、遺体が発見されたタンク、客室およびカフェに水を供給してるタンクだったんですって。私今ホテルにいるんだけど、やだー。なんでホテルでこんな話選んじゃったんだろう。だから皆さん、最初にも言いましたけど、ホテルの水にはくれぐれも気をつけてくださいね。ちなみに今のセシルホテルは名前を変えてステイオンメインに変更してるみたいです。やだよ、こんなとこメインでステイしたくないよねって思いました。それでは、広重の未解決事件も、では次の事件でお会いいたしましょう。さよなら。